ヨハネの手紙の1、第4章の1節から6節まで。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによって、あなた方は神の霊がわかります。イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜなら、あなたたちのうちにおられる方は世にいる者よりも強いからです。偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。私たちは神に属するものです。神を知る人は私たちに耳を傾けますか？神に属していないものは私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。今、机の上には3種類の聖書が置かれていまして、それをいろいろ読んでいます。3種類の聖書といっても、新教旧約聖書と今読んでいる聖書とか、他の人が訳された聖書もたくさんありまして、大体僕が持っているだけでも20種類ぐらい あるんですが、その中で最近その3種類っていうのは、一つはですね、東北地方の気仙沼の言葉で訳された聖書、気仙語の聖書で、もう一つは関西弁、大阪弁で訳された聖書と、でこの新教訳と3つ並べて読むと非常に面白いですね。で、かなり楽しく読んでます。で、昨日はですね、心の貧しい人は幸いである、神の国はそのような者たちのものであるっていう、あの聖書の箇所を気仙沼の言葉で訳すとどうなるかっていうと、頼りなく、望みなく、心細い人は幸せだ。神様の懐にしっかりと抱かれるのはその人たちだって訳されるって、そうだろうなと思う。で、これが関西弁、大阪弁になると、心の貧乏なもんは幸せなんやで、神藩の国はその人らのもんやさかいってなる。って。で、九州学院 の高校生にテストにですね、じゃあこの言葉を熊本弁に直しなさいってことを出してやろうかなと思って、やっぱ熊本弁で聖書訳するとすごい分かると思うんですよね。誰かそれをせんかなと思って、多分この気仙沼の言葉とか関西弁とかですね、その人たちが読んだらグッと心にくる言葉になるんでしょうね。方言っていうのは心に迫ってくる感じがありますし、しかし内容は同じことなんですね。聖書の内容は翻訳の面白さかもしれませんが、中心に神様の言葉があってこそ外に向かってですね、発信することができる。そういう意味では本当に誰か熊本弁で訳さないかなって昨日女性会で言ったらですね、あなたがいい、あなたがいいって言ってましたけど、ヨハネは霊に関してはそれが神様から出た霊かどうかを確かめなさいっていうふうに言っています。ヨハネにとって霊の問題はイエス・キリストとの関わりの中で考えられるべきだと言っています。その見分け方はイエス・キリストが肉を取ってこの世に来られたと告白する霊かそうでないかによると言います。根本にあるのは信仰の告白なんですね。イエス・キリストが肉を取ってこの世に来られたという信仰を告白する霊は確かな霊であり、それ以外のものは違う霊だ。そうなると中心はイエス・キリストのことを見なさい、それをどう自分が受け取っているかということでしょう。またイエス様の御言葉によってすでに公に表されていることを受け取るかどうか、中心はそこだというふうに言っているのだというふうに思います。海外で出版されたビジネス書の翻訳本をよく読んでいます。7つの選択とかですね、7つの習慣か、あとドラッカーさんが書いたですね、マネジメントとかですね、いろんなものをですね、ガチャガチャと読んでるんですが、でもそういう中にですね、どっかで聞いたようなフレーズがやっぱあるんですよね。みんな言ってることは同じかなと。 で、人にしてもらいたいことをしなさいとか、大勢よりも一人を大切にしなさいとか、ちっちゃな種が全体を膨らませるとか、内から出るものに気をつけなさいとかですね。でもそれっていうのは聖書の言葉なんですよね。そう思うとビジネスも聖書の言葉からですね、始めればいいのかなと思って読んでました。表現自体は変わってるんですけども、しかしあえてビジネスの本の中で読むとすごい新鮮に感じるんですね。それは結局基本は神様の御言葉にあって、それをどう生活の中で生かしているか、どう御言葉は生きているか、それを問われているんじゃないかなと思います。その視点から聖書を読むかどうかで全く違うものになりますし、ですから熊本弁っていう視点の中で聖書を読むと、もっと違うように御言葉が生き生きと語りかけてくるかもしれません。私たちのすべてのことを実は神様の御言葉から始めればいい、そう思うのです。ヨハネは真理の霊と人を惑わす霊を見分けることができますって今日は言っています。それは神様を知ることによるというふうに言っています。神様の御言葉を始まりの点にする、それが惑わされないコツでしょう。生活の中における中心を神様の御言葉に置くときに、私たちの生活はより豊かに祝福されていく、その初めの原点を見失ってはいけないということです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たち一人一人にあなたの御言葉を毎日与えてくださっています。どうかその御言葉を私たちの心の中に、私たちが語る言葉で受け入れることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に通信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守ってください。悩み、苦しみのうちにあるものには、イエス様が共にいて歩んでください。また、病のうちにあるもの、絶望に追い込まれているものには、あなたしか与えることのできない慰めを持って力強く導いてください。今週も私たちに与えた働きをなすために、聖霊の豊かな祝福が私たちにありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。